おはようございます。四つ話です。私は今岩手県にあります大船渡市に、来ております。前の日の夜行バス池袋駅からちょうど岩手県の方へ行く夜行バスがあるんですけども、そちらを乗りまして今朝大船渡市に到着しました。今ですね、午前7時です。まだですね、日が昇ったぐらいの状態でお店屋さん周り結構あるんですけども、まだ閉まっている状態であります。これから当てのない旅というんでしょうか。まだ被災地として残っている場所をですね巡っていろいろ移動してみようかなというように考えております。今回はあまり気晴らしというような話はないと思いますけども、どうぞ最後までお話を聞いていただければなと思っております。それでは大船渡の旅行ってまいります。
いつも気晴らし特別編、被災地岩手大船渡の今。東京池袋から夜行バスで岩手県大船渡に向かった私四つ話。降りたところは JR 盛駅そばのサンリアショッピングセンターでした。盛駅の付近は少し高台になっておりまして、東日本大震災の時には津波の高さが約10センチと聞いております。現在は被災した後というのはあまり見受けられなく、普通の街並みという感じがいたしました。夜行バスで一緒になった方にお話を聞き、被災現場に向かいたいということを尋ねましたら、サンリアショッピングセンターから南方向へ JR 大船渡駅付近が今でも復興作業を進んでいるということを聞きました。ということで南方向 JR 大船渡駅付近へ向かいます。
はい、今ですね JR 盛駅からですね今大船渡駅方向に歩いております。まだ JR の大船渡線が復旧していないんでですね、電車が通っていないんで電車に乗ることはできず今歩いております。今朝の7時現在の大船渡市の気温が8度ちょっとということで、収録しているのが2月2日なんですけども、非常に暖かいかなというように感じております。山側の方を見ますとやはり白いものがありまして、あ、やっぱり雪はあるんだなというように見受けられます。さて、どんな旅になるんでしょうか。全く予測のできない旅ですので、とんでも珍道中になるんじゃないかなというように覚悟はしております。
サンリアショッピングセンターから南方向へ徒歩25分歩いたところにファミリーマートがありました。そこで見た光景とは。
はい、今私はですね、県道230号線を北から南方向へ、大船渡駅方向に今歩いております。先ほどですね、その県道230号線のところにファミリーマートがあったんですけども、そちらではですね、ちょうど朝7時30分ぐらいでしょうかに入ったんですけども、もうひっきりなしに、工事業者ですかねの方が出入りして、まあ、朝ごはんや昼ごはんをの調達、またタバコとかのですね、嗜好品の調達をされておられまして、 ひっきりなしで作業されてるんじゃないかなというような感じがいたしました。そしてですね、ここでもう本当現実なのかという光景も今見ております。まず道路のですね、両サイド、はたまた建物の、外周とかにですね、土のうがあるんですね。で、なんで土のうがあるのかなと思いましたら、ちょうど看板が一つありまして、満潮時冠水注意というのがありました。やはりこれも地震の影響なんでしょうか。この歩道をですね、歩くのも非常にぐねぐね立って上下にですね、ぐねぐねしておりまして、これも地震の影響なのかなというのを感じております。そして建物もですね、震災でこうと崩れたままの状態で残っているのもまだ未だに残っております。割れた窓ガラスのところにはベニヤ板が貼ってあり、はたまた一部の壁が剥がれたりといったままの状態が、残っております。これがやっぱり現実なのかなというのを見て非常に痛感をしております。
ここから東日本大震災の爪痕を目の当たりにするのです。
さらに県道230号線を南下しておりますと、あるお菓子屋さんのビルがありました。そこにはですね、看板が一つありまして、東日本大震災の最高津波到達地点ということで 8.5 メートルという表示がありました。その 8.5 メートルっていうのは、そのお菓子屋さんのビルが2階建てなんですけども、その上を津波が襲ったということになります。そのお菓子屋さん自体もですね、その津波によって建物が壊され、その今は廃墟というままになっております。まあ、こうやって形に残されるものというものは非常にリアリティがあって、初めて見るものにとっては非常にゾッとするものであります。私がこの場におったら多分今私はこの世にはいなかったのではないかなということを想像しながら歩いております。はい、私は今大船渡駅、 JR 大船渡駅のところに来ておりますが、実は大船渡駅は震災で、全て機能が果たせなくなりまして、今は全く何もない状態であります。先ほどその大船渡駅のところでですね、タクシーの運転手さんがおられたんでちょっとお話をしてみたんですけども、その大船渡駅のところはですね、もう相当の津波が入って、被害が大きかったということでした。で、実は地盤沈下が起こりまして、まず地盤が下がったと。で、その状態で、満潮とかを迎えますと、やはり冠水をしてしまうということなので、その車道の部分をですね、かさ上げしたということで、車道と歩道のですね、段差があるということであります。私ここに来るまで大船渡駅がなくなっていたということは全く知りませんでした。本当に無知な人間で非常に恥ずかしいなというのを痛感いたしました。 私は今大船渡の市街地から外れまして角の浜に来ております。こちらもですね漁港があるんですけども、震災の被害でですねほぼ壊滅状態になっているというところです。ちょうど昨年の10月の31日から工事が始まっていて、今復旧作業に向けての工事を進めている状況であります。港のそばに建物がありまして、この太平洋から来た津波がこう覆いかぶさったのがなんとなくですけども想像できます。またこの一帯のですね建物も被害に遭っているところがあるのを見まして、非常に中心部だけではなくこのリアス式海岸、いわゆる海岸の特性もあってでしょうか、海岸線沿いがこのように影響を受けているというのがわかります。
というわけで岩手県大船渡の現状というのを見てまいりました。この収録したところっていうのは被害に遭った場所をこうレポートしてまいりましたが、私はそれ以上に今回印象に残っているのが、現在でも避難生活をされていらっしゃる方がおられるというところであります。避難生活している場所っていうのは高台にありますので安全なところなのですが、その周りには普通に生活されていらっしゃる方も現実におられます。その差っていうのがものすごく大きいんです。なぜ今自分はこんな生活をしないといけないのか、いつまでこんな生活をしないといけないのか、仮設住宅から一歩離れれば自分よりもっといい生活を送っていらっしゃる、いわば普通の生活ができる方がいらっしゃるんです。私今回のこのレポートで3カ所仮設住宅を通りました。その1カ所1カ所っていうのがものすごく生きようっていう雰囲気は伝わってくるんですけども、やはり周りのこの環境からするとどうしても悲観的な考え方になるんじゃないかなという印象を受けました。この避難されている皆様に何が私たちはできるのかというのをつくづく感じます。また今でも町の復旧作業っていうのを進めていますけども、いろんな事情があって前へ進めていないケースもあるそうです。それは行政の問題もあります、自治会の関係もあると聞いております。その復興が進まない中、私たちにできることはないのかいうのを感じます。結果的には何をしなければいけないのかなと思いますと、常にその東日本大震災があったこと、そしてその被害というのは今でも引きずっているということを認識しなければいけないのと、そしてやはり援助をしなければいけないというのもあると思います。私はこの東日本大震災が起こった直後、1年後、そして今回の2年後と その気持ちを忘れないようにと、義援金っていうのを少しですけども送らせてもらいました。これはここで終わるんではなくて、今後も続けられる範囲で続けていき、少しでも被災された方や被災現場に対してお役に立ってもらえたらいいかなというように思っています。この 3.11 の周りではメディアも東日本大震災の今を伝えております。しかしそれはその時だけ分かってほしいっていう意味でやってるとは私は思っていません。常日頃から東北では大変な目に遭っている方がおられるんだということを認識してもらいたいっていうのを思ってほしいと私はそう思います。ですのでこのいつも気晴らしを気になっている皆さんも、今回は個人でやったことをお話しするだけなので中身は非常に小さいものですけども、まだ震災の爪痕は残っている、まだ苦労されていることはたくさんおられるんだということをですね、知ってほしいなというように思っています。今回はいつも気晴らし特別編と題しまして、被災地岩手大船渡の今をお話しいたしました。